火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。10月30日火曜日、時間の方7時になりまして、はじめの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いをお願いします。よろしくお願いします。私ははじめでございますけれどもね、そしてチキンソウ今一からでございます。
こんばんは。
今日はもうのっけから、
のっけですね、
ね、のっけからね、はい、もう10月もね終わりに差し掛かっておりますけれどもね、うん、もう今話題は何といってもね、今日なんか新聞、スポーツ新聞流れたら、もう一面はもうやはり、ね、ワールドシリーズ、
ワールドシリーズね、
松坂大輔選手ですよね、はい、あと岡島選手も、岡島選手ね、4連勝、
はい、
もう一気ですよ、
ね、
ね、
いきそうやね、これ、誰も止められない、
止められない、もう4連勝でもワールドチャンピオンになってね、
崩れそうで崩れないっていうのは強いね、
強いですね。僕ちょっと密かにね、松井和夫選手を応援したんですけどね、僕あの人結構ファンなんでね、しかもあの、元言うたらね、西武の先輩後輩
対決ですからね、1球目から強気で行ったね、両方とも相性はいいね、見ててね、気持ちがいい。
なんかあの、テレビでやったかな、テレビですね、テレビで見てましてね、はい、あの松尾和夫選手がワールドシリーズ始まる前に、その松坂選手を研究するためにいろいろビデオを見てはったところを映してはったんですけど、はいはい、その一球一球松坂投手が投げる球を、映像で見ながら松井和夫選手は、はい、あのこアホやろっておかしいやろこの球とか言って、えらいそんな感じでもうびっくりしたような感じ
で、打てそうにないと思うんです
ね。でも松井和夫選手は相当活躍されましたよね、
う
ん、今年はね、
ね、
あの移籍して、ね、
1、2年はちょっと厳しかったけどね、
うん、あのメッツとかね、いろいろあれでしたけど、はい、まあまあロッキーズで ね、うん、
ねもうパパーパーパーパーパパ
いらないですそういうのはね、はい、まあ、まあクワーズフィールドって言ってね、うん、あの山の高いところにあるんですね、ロッキーズの本拠地っていうのは。ホームランが出やすい、もちろんその代わりストレートも速くなる、
速くなるけど軽いのかな、ほしたら
なるんですかね、やっぱ気圧がね、違いますからね、ちょっとそんなところで一回野球やってみたいです
よ ね、気持ちよく、ね、そんな気持ちよく打たれるかもしれない、
もちろんもちろん、
お互い様
でございますけれどもね、あとそして日本では、
はい、
ね、日本シリーズ、
日本シリーズ
ね、もうこれ一勝一敗じゃなかったでしたっけ、
一勝一敗
ね、もうこれ白熱ですよ、はい、今日なんかやってるんだよね、オールラックス
も
ね、
もうやってる
ね、結果なんかまた我々ちょっとテレビも何も見れないんでね、メールでまたいただけたらなと思いますけれどもね、まあもちろん日本シリーズの、途中経過もそうなんですが、今月ねもう、最終火曜日ということになりますから、今月のテーマですね、秋の祭り、文化祭体育祭を含むということでね、あの秋のお祭り、おすすめのお祭りとかね、そういう秋のお祭りに思い出とかね、エピソードね、まあそういったことも含めまして、いろんなもう広い意味で募集しておりますのでね、もちろんそれ以外でも結構ですし、日本シリーズの途中経過でもよろしいので、
速報参りました、ピピピピピ
ピっていうやつでね、いただきたいと思いますけれどもね、すべてのメールは 99@815.fm までにどんどんメールの方いただきたいと思っております。それでは今日の1曲目、
はい、
アナログボックス、はい、もう涼しくなってまいりましたから、
ね、
もういつもこんなこと言ってますけどね、もうどんな季節にでも結局当てはめてしまうんですけれども ね、今日もちょっとしっとりと静かな曲を聴いていただきたいと思います、はい、アナログボックスで君を思う。
どんなにせわしいなく日常に追われてても、何か大切な答えを求められても、心ここにあらず君を思う僕さ、美しい席を見せられても鮮やかに燃えて咲いた花びらに触れても、心ここに の中で君を見た春の夜風の愛しさよ。目が覚めても消えないよ夏の夜空の花火のように、この胸に焼き付いてる。
音楽と
晩ご飯。あれちゃう。
あれちゃうって言いましたね、あなた。おかしい音出してましたよ、しかも。
ね
え、おかしい音出した後にあれちゃうって言ったでしょ。びっくりしたね。聞いてる皆さんの方がびっくりしたと思いますよ。ね、
ガチョコーンみたいな感じだったね。
ガチョコーンだとあれ違うですからね。あなたねラジオやということ分かってるんですかね、本当に。
ねえ、ライブじゃないですよ、ね。
ライブじゃないんですよ。
ライブでももうちょっとマジ
で、ね。もうちょっとマジですけれどもね。もうこんな今力でございますけれども、ね、音楽と晩ご飯のコーナーでございますけれどもね。ご好評いただいておりますコーナーですが、
ね、
はい、アマチュア料理人今市からは、とっておきの料理をご紹介いたしましてね、
はい、
そこに私が手を変え、品を変え、技を変え、ね、技を変え、あれ違う、いや、ね、音楽を選曲していくという、そういうコーナーでございますけれどもね、はい、今日はどういった料理？
今日はね、
はい、
ね、スーパーとかでね、最近よく、まあ、出る旬のものですかね、はい、これもね、
うんうんうん、
まさかサラダちゃうの？
まさかサラダちゃうの？はい、皆さんもご一緒に。
ご一緒に話
したないですね。
マサバサラダちゃ
う。マサバなんですね。
まさかサラダちゃうの？
まさかサラダちゃうのは、マサバサラダちゃうの。あ、チャーハンなんですね。
チャーハン。
あ、なるほど。
なんですよ。
はいはい。
うん、あのね、
はい、
やっぱりね、アジとサバかな、
はい、
今ね、今ね、うん、なかなか美味しいのでね、うん、これをなんとかね食べようかな、どうなんか、まあ大体塩焼きかね煮付けが多いですけどね、うんうんうん、なんかそれと 最近、まあ、メタボですからね、はい、私もねメタボ傾向強い人間ですからね、まあまあね、野菜たくさん取りたいかなと思って、ね、それはその方がいいですね、どう組み合わせようかなと思ったらね、
はい、
まあ、朝かとか思ったら、サバよねとかいろいろ
思
ってね、まずはね、サバの半身ありますね、
半身、はい、
半身をねまず焼いてください。
なるほど。
焼いた後に身をほぐしてもらって、はい、あの骨とかねやっぱり取ってもらった方がいいですね、うん、で、ご飯を、まあ、チャーハンを作るんですけども、はい、まあ、ご飯に、卵2個焼、割ってもらって、はい、そこに塩と胡椒と、
はい、
ニンニクと、はい、だしの素、
だしの素、
うん、と醤油を混ぜ合わせるんですよ、
はいはいはいはい、
でそこに、まあ、前にあのチャーハンの、ね、
そうですね、
作り方を
本当は卵かけご飯みたいにしてしまってでそれを炒めると非常にやりやすいというやつですね、
はいはい、それをまずあの合わせ調味料的に、ね、作ってもらって、はい、ご飯を2膳、
はい、
ね、合わせてもらいます、はい、卵は2個なんでね、はいはい、まあ、2人前ぐらいになると思うんですよ。
なるほど。
それをフライパンでごま油で、
ごま油で
炒めてもら
う。あ、いいですね。
ね、ごま油いいですよ、はい、これ。で、まあ、混ぜ合わせてチャーハンになってきますからね。
そうですね。う
ん、で、その後、サバの身を合わせて、
はい、
次に、炒め切る感じですね。もう、あ、もう完全に作ってしまう感じです。
はいはいはい、はい。
で、普通ね、野菜とかも一旦炒めたりするんですけども、はい、今日入れる、まあ、サラダ感覚の野菜っていうのはね、
はい、
熱に弱いので、はい、出来上がってからボウルにご飯、まあ、チャーハンをボウルに入れてもらって混ぜ合わせる感じですね。でレタスと貝割り大根とトマトを入れてもらいます。で、
はいはい、
トマトはニュルニュルっとした豆の部分、
はいはい、緑色のところですね。
あこは取っておいた方が、
あ
こはもう水気の塊なんでね、ご飯がもうべちゃべちゃになって、
あ、なるほどなるほど。
果肉というんですかね、はい、外側の方だけを取って、
はい、
細切れというかね、
はい、
サイコロ状ぐらいに
しておくと、うん、細かくして
細かくしておくと、はい、食べやすくなります、
ね、なるほど、
うん、
それ全部混ぜて
、はい、お皿に盛ってもらって、
はい、
最後にごまをね、すりごま、
すりごま
パラパラっとこう、
最近あなた音楽と晩ご飯、うん、ニンニクと同じ頻度ぐらいでごま出てきますね。
ごまね、ごまね、ね、何やったかな、カルシウムがいっぱい入ってるから、
ね、あ、そうなんですね、うん、
いいんですよ、怒りっぽくならなくて。
あ、なるほどなるほど、うん、
ね、
まあ、私には必要ないですけど、
まあ、僕もね、
もうだからね、
かな、
もちろんそうでございますけど、あ、チーン出ましたけどね。
ごまご飯って作ってあげようか、
ごまご飯、ごまだらけ。
ごまだらけ。
ごまだらけ。ごまの上にご飯振りかけるってい
うね。あ、そうです
ね。比率的に言
ったらね。カパカパになるね。
そうそうそう。何食ってね、わからへんっていうことになりますけどね。
バカなこと言ってますが。
言ってますが。
ね、今回はね、サバの特有の濃い味の、なんていうんですかね、匂いもありますし、
うんうんうん、
この、なんていうんですかね、濃いところがありますのでね。
はい、
それを、ニンニクとごま油と。
うん、
で、トマトを入れて、ことでね、はい、ちょっとさっぱりした感じ、
さっぱりした感じ
になりますので、
ね、ご写真で見ると、うん、下にレタスを引いてある感じになっててね、そうですね、うん、よく例えば、
はい、
インドネシアのね、うん、ナシゴレンであるとか、
はいはいは
い、ああいうちょっとピリッとした例えば、うん、チャーハン、ちょっとなんていうんですか、はい、アジアっぽい、うん、東南アジアっぽいという、
は
い、
エスニックな
、うん、チャーハンなんかにはよく下にレタスとかね、
はい、
引いてあったり、サニーレタスとかね、
そうそうそう、
引いてあったり、
包んで食べたりする、
ね、そうですね、うん、あれはなかなか美味しいんで、ね、うん、ナシゴレンなんかって上にエビセンチップスがのってるんですね、
僕食べられ
ないですけれども
あれ、
ね、揚げたやつがね、うん、乗ってたりして一緒にパリパリパリパリ食べたら美味しいんですね、うん、あれ私もバリ行きましたからね、もうあればっか食ってました、
バリバリしてたんですか、
バリバリしましたよ、
バリで、
ね、何を言わせたいんですかあなた、ね、はい、あなたがもらった缶ですよこれは、
ね、
僕は無実でございますけれどもね、うん、なるほど、あ、そうですか、はい、まさかサラダちゃう、うん、マサバサラダチャーハン、
はい、
なるほどね、うん、サバとチャーハンを合わせて、
合わせます、
これはもうちょっとびっくりですよね、うん、普通合わせないですよね、
合わせない、
合わせないですよね、うん、これもサバ自体はもうそしてちょっと塩サバですから、
塩サバでもいいし普通のサバでもいいけど、うん、
それによって
塩サバの場合は、うん、お塩は控えめ、
そうですね、塩加減をね、うん、ちょっと控えていただかないと、もう
辛になるんですよね、
辛くなりますからね、うんうん、塩分取りすぎということになります、ね、
そうそう、そっちの方がメタボになってしまう、
そうそうそうそうそう、えらいことになりますけれどもね、うん、はい、なるほど、まさかサラダチャーノンですね、なるほど、まあ、サバサラダチャーハン2人前としてありますけれどもね、
カッコ閉じ、
カッコ閉じ、なるほどね、まあ、これもだってね、ネット放送の方でね、例えば再放送なんか見ていただければ、
はい、
ね、また作り方も詳しく分かりますし、ね、す写真も載ってますので、ね、こちらの方ではね、あのぜひとも皆さん、試していただきたいと思います。これ美味しそうですよ。
いいですよ、
ね、うん、あのぜひとも食べたいです。私もね、お腹減るんです最近このコーナーこのコーナーね、うん、最近もうほんまにお腹減るのにね、この、あの番組の初っ端に始まるでしょ、
そう、
もう後半までずっとお腹減ってるんですねこれだからね、見本を持ってきてくださいって言ってるでしょ、う
ん、ね、まあね、僕も忙しいから、
まあまあそうですけどね、え、あ、そうですか、うん、サラダチャーハン、まあ、サバのサラダチャーハンですね、うん、なるほど、まあ、もう私今日選曲ですけれどもね、うん、もうこれはね、どういう、まさかこの組み合わせですよ、はい、ね、あ、マサバじゃないですが、まあ、マサバそこにかかってるんですけど、はい、あのサバとチャーハンというのがもうまずね、うん、そしてサラダにしてあるというのがもうこの組み合わせはね、3つのものがね、もう普段は別個に出てきはる人たちがね、はい、こう一つになって、やってると、
はい、
一つになって料理になってるということでね、もう今日はね、うん、ちょっと変わり種持ってまいりました、HIS っていうね、
どっかで聞いたね、
そうでしょう、これはね1991年、
はい、
日本のね、うん、もちろん私の大好きな、ロック界の大御所でございます、はい、今の清志郎先生でございます、
はい、大先生
でございます、大先生でございます、はい、そして、もちろんね、一番有名なところでは YMO、はい、そしてハッピーエンドのベーシスト、はい、ね、細野晴臣大先生でございます、
こちらも大
先生でございますけれども ね、はい、この二人の共演っていうのももうまずすごいところに ねここに一人すごい人が参加してます、うん、誰でしょうか、知ってますか、
知ってますよ、
坂本冬美でございます、
ね、
歌姫が、ねね、日本の歌姫が、うん、ディーバですよ、
ディーバですこれの時の衣装がすごかったね、
すごかったですね、セーラー服みたいなね、そう
そう、みんな完全にコスプレになって
る、そうそうそう、みんな学生服着てるんですよね今の清志郎も細野晴臣も爪入りの学生服着てね、レコードジャケットからビデオから、はい、プロモーションビデオ ね、テレビ出る時も確かそうやったんじゃないですか ね、であの坂本冬美さんはもうセーラー服でね、あれはもうすごい、でスケートなぜかスケートしてるんです
よ、ね、
その学生服でアイススケートしてるんですよ、ね、スケート靴履いて、もうあれ面白いですけどね、あのその3人がなんと組んだと、
はい、
ね、細野晴臣の H と今野清志郎の I と坂本冬美の S なんです、はい、で HIS なんです ね、そうね、ヒス ね、もうあの当時ちょっと話題でしたけども、ね、もう今からでも考えるともう10、はい、どうですか18年前になるんですね、
一回ね、再結成してるよ、
はい、あ、そうですか、
うん、なんかの野外イベントの大きいロックフェスの時にね、一回やってますね、
なるほど、うん、そうですか、もう今日はね、だからね、塩サバ、はい、これだけでも美味しい、
はい、
ね、サラダ、これだけでももちろん美味しいでございます、そしてチャーハン、これだけでももちろん美味しいでございますからね、この3つ、主役級の3人が、
はい、
3人がじゃないんです、主役級の3品が一つになって出てくるこのまさかサラダチャーハンのまさばサラダチャーハンに対してはね、やはりもうこのそれぞれが主人公の3人がね集まって、このしかも異色
ね、
もうこの方たちしかないと思って私はもう今日は持ってまいりました。しかもね、今日はね、2曲このアルバムの中からね、日本の、日本の人っていうね、HIS の1991年の、ね、日本の人というアルバムの中から、ね、はい、今日は2曲続けて聴いていただこうと思っております、はい、結構名曲でございますよ、ね、2曲目はちょっとびっくりするような感じになっておりますので楽しみにしていただきたいと思います、
はい、
HIS で恋人はいない、はいって言ってましたからね
これまたどうした及んでないからもう総出演やった、ね、
そうでしょ、素敵でしょ、
ね
え、よーよーよーよーいいですよ地味編のね、もうパープルヘイズといえばね、そうですよ、もうこのロックの
ファンキーな、ね、
ファンクのロックのもう名曲中の名曲、
名
曲が、うん、はい、よいよいですからね
これやからね
ちょっとびっくりするでしょこれ、
そうそう、
ねもうやはりこれ
またお呼びでないんですから
ね、これあの、まあ、最初に聞いていただいたのは、うん、恋人はいない、これも確か当時シングルカットやったんじゃないですかね、
あ、そうかな、
うん、おそらく確かそうやったと思うんですけども、はい、まあまあ、はい、どうですか、編曲なんかもまさに
もうね、
もう細野晴臣さんのもう持ち味バッチリの感じですけれどもね、そうそうそう、そしてもう、その後のパープルヘイズ音頭、ね、これに関してはもうあのまずのっけからね、 あの今の清志郎先生のですね、
はい、はい、もうぜひともあの、ね、聞いていただきたい、
聞いていただきたいですね、これ改めてまた聞いていただきたいですね、うん、そうですよこれね、うん、HIS すごいですよ、はい、先ほどね僕これ聞きながらね、はい、ふと思ったんですけどね、初めの H とね、うん、今 H からの I とね、はい、サイモンさんの S でねHIS 組めるんですよこれね、
できるんや
できるんですよ、
なるほど、これ誰がセーラー服
着てる、それはやはり S の人でしょうねサイモンさんじゃないですか、やはり、ね、でも僕ら
待ってください、
ね、我々2人がよーいよーいよーいよーいっていう、あなたはいって言わないませんよ、
そういうのは得意やね、
そしてあの S のつく人やはり手の声、サイモンさんがね拳の効いた声でね、あどうしたー言ってあ出したーって言っていただかないとね、これまあいつか実現できればいいなとこのように思いながらね、
長い人生の長いね、
そうそうそう続けていくわけですけれどもね、聞いていただきましたのは、HIS で恋人はいない、そして、続けてパープルヘイズオンドでございますけれどもね、もう本当に皆さんあのこれね車で聞いてらっしゃる方も知らなかった方なんかも大爆笑やったんじゃないですか ね、特にこのパープルヘイズの原曲してる方なんていうのはもう、
ね、すごいよ ねこれをこうするか
こうするかっていうね、音頭とレゲエと ね、
まあ3連という音楽のリズムでいうとね、三連なんて一緒なんですから、ね、
そうですけど、
もうね国民性のこの違い、
ね、まああの日本の人ですから、まあね、タイトルが ねアルバムのタイトルが ねですけれどもね、はい、あれ皆さん聞いていただきましたけれども、はい、メールの方来ておりますのでご紹介します。はい、はじめさん、ちからさん、サイモンさん、こんばんは。
こんばんは。
だから H さん、I さん、S さんですね。
そうですね。よいよい
よいよいですけどね。はい、明日はなんとハロウィンですね、うん、
ハロウィン
ね、バリバリ昭和生まれの私の子供の頃は、うん、ハロウィンなんて言葉すら知らなかったですが、今やイベント化されてますよねって言って、リンも、うん、明日の子供たちの弁当は、うん、かぼちゃコロッケなど入れてプチハロウィンを企んでおります、ねえ、なるほどね、ハロウィンね、うん、そんでもってあさってからはもう早11月ですねと、
そうなんですね、
今年も残すところ2ヶ月になりました、はい、はじめさん、ちからさんは大人の日目指して、はい、サイモンさんは救急クリスマス目指して、ね、体調万全に整えてファンのみんなを楽しませてくださいねということでね、うん、ありがとうございます、ちなみにということでね、今日を入れて、うん、初めの勝手に仕上がれは、今年ね、はい、あと9回ですねと、ラストは12月25日クリスマスの日にですよと、
なんか終わってしまうみたいですね。
いやいやいやいやいや、
なんかカウントダウンが
始まったみたいです。今年はですけれどもね、あと、ね、そうなんですね、あと9回で、しかもクリスマスの日に我々放送になるんですね。なるほど、これ楽しみじゃないですか。
ないですか。
ね、クリスマスイブにね、もう皆さん遊び疲れて ね、
ヘトヘト
ヘトヘトになったところにね、このよーいよーいよーいよーいですよ、こういう放送をやりたいなと思いますけれどもね、なるほど。
あるいは選挙が楽しみですね。
そうですね、クリスマスでね、はい、それはもちろんね、やはりね、世の中はね、皆さん山下達郎さんの曲とかね、うん、いろいろな
ジャンル
のもありますよ、ね、我々が何を選曲するかはね、これも今からもう練りたいなと思いますけどね楽しみですね、
まあね、
まあまあ、そうですよ、今日のこのパープルヘイズ音頭をかける番組ですからね、なんと言いましてもね、これはもう楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、はい、そうです、去年もクリスマスあたりの放送でもそんなにクリスマス、
はい、あえてやってなかった
よね、そんな感じじゃなかったですよね、
う
ん、
違う曲をわざと、
我々いつもこうちょっと外してると言いますか、悪く言えば
天の尺
な、天の尺と言いますかね、まあそんな放送やっておりますけれどもね、うん、メールの方リンさんありがとうございます、うん、はい、というわけで ね、まあどうですかね、はい、まあ、秋の祭りですけれども、まあまあ僕もね、あれからね、自分でた、このテーマを決めたんでね、はい、秋の祭りいろいろ考えたんですけどもね、うん、やはりね、あまり僕も秋の祭りというとピンとくるものがあまりなかったんですけど ね、でもあの体育祭とかね、うん、大好きでしたね、やはり、うん、あの応援合戦、前もちらっと言いましたけどね、うん、応援合戦とかね、高校とかになると、うん、1年何組、2年何組、3年何組で1チームになってね、はいはい、応援合戦なんていうのもありましたけれどもね、うん、で僕の行ってた高校っていうのがね、1年生、2年生、3年生とジャージの色が違うんですよ、
あー、なるほど、
ね、学、ジャージの色見たら学年が分かるんですよ、うん、うん、 で、まああのまあ、ぶっちゃけて言いますと、うん、私留年しましたので2色来たんですけどね。
なるほど。右と左と違うやつと。
右と左と違うってどういうことですか。
いやいや、色がこ
っち。そういうわけじゃないです。そんなね、あのマジンガー Z の悪役じゃないんですからね。足は男爵でしたっけ。分かる方少ないですけどね。あのそんなじゃなくてね、エンジンのやつと水色のやつ来たんですけどね、うん、だからチームになると各チームにその1色ずつあってね、はい、うん、その体育祭でその応援の合戦ですよ、なんか踊りを、はい、ね、例えばあの頃でしたらね、そうですよ、あの思い出すとフットルース、
あ
ー覚えてますか、はい、ケニー・ロギンス、
ケニー・ロギンス、
ケニー・ロギンスですね、それだってね、映画の主題歌でしたけれどもね、はい、あれをこうみんなが一斉に踊らはるのとかね、あとまあもちろんこう旗振って、ほんまにあの応援団的な、ことをやられるチームがあったりね、いろいろやってましたけれどもね、そしてあとまあ文化祭。
はい、文化祭ね。
文化祭。まあまあ何度も言います通り、我々私はもう文化祭に出たことがないんですけどね、まあ文化祭も面白かったですね。
面白かったですよ。
もうなんか一日、なんて言うんですかね、同じように学校に行く日なのに、なんかこう違う、ね、一日、まあ遊びって言ったらダメなんですけど、まあなんていうのかこう、
お祭りですね。
そうですね。で、こう1時間目、2時間目っていうのもなくね、時間が1日こう流れていって、で、何時から何々の催しがあるぞとかって言って、そっち見に行ったりとかね、やっぱ学園祭、文化祭っていうのは、やはりこうちょっと一つ面白いですね。
まあ、青春の1ページ
というか。そういうことですね。なるほどね。青春、うれそうな顔して言ってますけれどもね。
ああね、僕はね、文化祭の時にね、
はいはい、
一応ねフォークギターを始めたんですよ、当時ね中学校の時、
はいはい、
で予選があるんですよ、先生の検閲みたいなものがあるわけですな、
う
ん、あるわけです
よ、予選があ
るんですよ、はいはい、見事落ちました。
落ちたんですね。
よほどちょっと放送禁止用語があったとか。
いやーねー、いや元はね、曲はねアリスのね、曲やったんですけど、
ね、アリス時代感じますね、
もうね、昭和ですよ、
いや僕らの時代はものですよ、
それはもうちょっとそう
ですね、モーリスのギター持ってね、
はい、あ、そうですか、
そうです、
アリスですよね、
はい、態度が悪いと言われる ところで落とされましたね、
態度、
おそらく今でも変わってないんですね。
結構丸くなったんやけどね。
いやそうですか、うん、予選落ち、
予選で落ちましたね、
予選落ち。
お二人ともどんな学生やったん
やって、いや
思ってありますよ。
いやうん、僕なんかはね、そうですね、どんな学生と言われるとこれ困りますけれども ね、
あまりね、比喩できないというかね、
比喩できないですか、
うん、あんまりこう例え話もできる、
あ、そうですね、割とね、なんでしょうね、軽い学生ですよ。
フットワークもね、
フットワークが、そう、あ、いいこと言いましたね、あなた、ね、いい言い方しましたね、
いいでしょ、フットワーク良くて学校にたどり着けないとかね、
たどり着けないんですよ。フットワークいいのにね、なかなかたどり着かないんですね。それこそね、今やからね、もうだいぶもう時間も経ってますからあれですけどね、はい、僕なんか例えば髪の毛なんかピーンって立ててね、うん、当時ですから、
はいはい、
パンクロッカーみたいな頭するわけですよ、
ね、
はい、ね、で、もう僕はもう靴も安全靴履いてましたね、あの頃学生服で。
なるほどね、なんでなるほどねって言われるかわからないけど、
安全靴、まあ言ったら安全靴っていうと基本的には作業用の靴でじゃないですか、うん、でその頃にはまだね、今その後にも流行ったおでこ靴と言われるようなものとかね、はい、うん、靴の先に鉄が出てるような靴っていうのはもう普通はもう作業用の靴でしか考えられなかったわけですよ。で、僕のその靴は革靴みたいになった安全靴の、先っぽの革を自分で切って、はい、鉄をこう丸出しにしてやってたんですよ。
これはサイボーグだと言
って、いや言ってない言ってない、結構気に入ったんですけど、これがなんていうの、その後ほんまにそういう鉄が先にこう、なった靴がほんまに売り出しされたんですよ、
ファッションセンスがあったのか、
そうなんですよ、先見の銘があると言っていただきますからね、そうなんですよ、だからね、まあまあそんなことはないんですけど、うん、まあまあでも、それがほんまにその後もね、はい、そういう、なんていうんですか、パンクファッションみたいなのが流行ったでしょ、
はいはい、
パンクロッカー的な、うん、ああいう中に、例えばラバーソールとかの時代ですけれどもね、
はいはい、
まあ、その安全靴みたいなやつもね、おでこ靴とかいろんな言い方しましたけどね、うん、流行ったりなんかしてね、で、まあまあそんなんで、過去で学校に行くとね、僕なんかもう言ったらね、朝が得意じゃないタイプでしたのでね、遅刻するわけですよ、で遅刻するとね、我々の学校はね、必ず生徒指導室によって、
はい、
許可証みたいなのをもらわないと教室に入れないんですよ、ほんで髪の毛をこう、こうなんていうんですか、ジェルみたいなやつで ムースみたいなやつでこうビーンと立ててね、
寝癖でもない
のに立ってる、それで僕は生徒指導室に行くでしょ、 でちょっと遅れて、はんこもらいに行くわけですよ、うん、そしたらね、その生徒指導の先生がまた怖いんですよ、
大概ね、怖い
怖いんですよ、はい、その先生がね、うん、君たちは、特に君は、整髪料の使い方を間違ってるって言われてね、あのコームってあるでしょ、あの平べったい櫛。調べたい櫛ある、散髪屋さんなんかこう髪切るときに使うやつですよ、あのコームをおもむろに出してきてね、あの整髪料で髪の毛がピーンと立った僕の髪をね、全部オールバックされてね、
ストレートに、
ストレートにもう強制にもうオールバックですよ、完全にもう ARB の石橋さんみたいになってね言ったら
ね、魂焦がしてたんやそこで、
そうそうそうそう、それでもうあの教室まで行ったことありますしね、うん、はい、まあ、そんな学生でしたねこんな説明でどうでしょうか。
いやもう良い子の皆さんはね、あのそんなことないように、
そうもちろんそうですよ、それは悪い例ですから、
そうですね、悪い例ですから、ね、
悪い例ですからね、本当に悪い例ですからね、もう決して真似することない、まあ、真似しないでしょうけど、誰も
ね、わざわざね、今時なかなか髪の毛をね、わざわざ立ててね、
いないかもしれませんね、うん、まあまあ、ね、我々の頃はね、はい、これでね、
ありますね、あ
の、そしてちょっとこう短い学生ズボンです、僕なんかの頃はまだ爪入りでしたけどね、高校も、
あ、そうだよね、うん、今もブレザーやけど、
そうそうそう、
当時はね、
ね、こうちょっとこう、うん、裾を短くしてね、
はい、
僕なんかあの当時なんかっていうとね、うん、やっぱりねこうちょっとちょっとこう爪入りでもね、はい、ちょっと長いやつ、うん、短いやつとか、うん、あとまあちょっとあなんていうんですか、あの太もものところの太いやつとかが流行ったんですけど、僕はもうわざと細いやつを、はい、だからあのモッズスーツ的な僕はイメージを常にしてたわけですよ、はい、うん、はい、あのモッツスーツ、いわゆるまあまあなんていうんですかね、あの昔のそれこそイギリスのロックバンドの、ね、はい、ジャムとかね、うん、アイスたちがこうピチピチの、まあ、ビートルズもそうですけど、はい、ピチッとしたが三つボタン、四つボタンの、スーツを着るじゃないですかね、裾短くしてズボンが細くて、まあ、ルパン三世みたいになるわけですよ言うたらね、ああいう状態でね、うん、でその安全靴を履いてね、はい、そして髪の毛ペッと立てて言ってましたけどね、こういうことは決して真似をしないようにしていただきたい、
ちゃんと校則は守るため、
もちろんもちろんもちろんそうですよそうなんですけど ね、私はもう悪い例として言ってるだけですけど ね、まあまあそんな学生でしたけれども
まあ私も立たしてたことはありますんで、
そうでしょう、そうなんですよファッションです
か、そのことは言えない。ああ、ファッションですよね、確かに。
そうそうそう。でもね、やはりね、まあ、もう話脱線しまくりですけどね、僕らが中学校の時なんかっていうのはね、やはりね、あの私服の高校、はあ、私服で行ける学校っていうのにものすごく憧れましたね。
憧れるね。
うん。あの、うん、で、京都の方の私立高校とか行くとあるんですよね、当時。今はどうか知らないですけど、あってね、もう、でもまあ、およそ僕なんかの学力では行けることなかったんでね、
ね、
あの、うん、候補の中にも入ってなかったですけどね、でも憧れましたね、うん、私服で学校に行くっていう。
なんか学園ドラマっぽいやん。
そうですよ。ねえ、ね。かっこいいじゃないですか、うん、なんかね、ちょっと憧れてましたけどね。まあ そんな学生時代を過ごしておりましたけど、まあ話は脱線しすぎ、もう学園祭文化祭から偉いところまで話が行きましたけれどもね、うん、まあまあそんな3人がやっております、この勝手に仕上がれでございますけれどもね、昭和な感じでやっておりますのでね、それでは次のコーナーに参ります。はい、
ソロのこの曲、
ね、張り切ってましたね
私動揺して間違えてしまいました、
ね、そうですよね何を動揺したんですか
何かあったのかない
えいえ、
なんか昔のことを思い出したの
か思い出したんですかね、
初恋の今日初恋の日やから、
ね、あ、そうなんですよね、ちょっとちらっと見てると今日は初恋の日だって書いてましたけど ね、なるほど、今日、チキンソウルこの1曲のコーナーでございます、
初恋といえばね、
はい、
大体ね、はい、ロンリーマンですよ。
ロンリーマン。
ね、もう悲しきね、思い出になるわけですよ、ね。
そうですね。まあもちろんね、初恋というのは叶わないっていう ね、そういうなんかジンクスと言いますか ね、昔からよく言いますけれども、
ね、はい、うん。まあそこでね、はい、ロンリーマン、
ロンリーマン
を選びましたけども、はい、元はね、歌ってるのは将軍というグループなんですけども、
この方たちはすごい人たちでしょ。
ね、要するにスタジオミュージシャンが集まって、ね、バンドを組んだ。
すご腕の人たちですよね。
すご腕ですよ、これ、
ね、当時のね、
名前言いますね、吉野藤丸さん。
はい、
ね、わかるところかな。皆さん知ってるとしたら山木秀夫さん。
はい、
ケイシー・ラッキーさん、はい、この辺がまあ大御所なんですけど、まあ、あの吉野藤丸さんなんかはあの、女優さんでね、
はい、
遠来っていう、
うん、
長嶋敏之、やったかな、
うん、
敏之は違いますね、うん、あの長嶋さんっていう、映画で、
はい、
出てましたね、
あ、その人と出てたんですね、
石川せりじゃなくて、
うん、
なんか、
まあ、この辺が昭和生まれの悲しいところです ね
人の名前が
出てこないっていう、ね、
まあ、要するに、ね、グラマナスな、
ね、グラマナスって言いましたね、ヤルセナスみたいになってますけど、グラマナスな ね、
ね、すごいべっぴんさんの、ね、女優さんを嫁さんに持ってたんですけど、この人はね、
はい、
角田博、
はいはいはい、メ
リケンですね、
はいはい、
あとね、ジョー山中バンド、まあまあ、Do you remember ですね、あと西城秀樹の YMCA ですよ、
はい、はいはいはい、
有名ですね、もういろんなところでバンド経験ですね、
ほうほうほう、
うん、いろんなところでもう多分ね、あのヒット曲の中にはこの人のこうギターっていうのは、ね、かなり入ってる、
あ、なるほどね、当時のね、
そして山木秀夫ですよ、
はい、
今となってはもう井上陽水さんのね、
はい、
バックバンドでもう必ずこの人が歌えてますね、
あ、そうですか、
あとはもうミスターチルドレンとかがやってるあの、はい、バンクバンド、
バンクバンド、うん、はい、
アコでも叩いてるし、
ああそうですか、
うん、かなりね、その大御所のライブツアーとなれば、
はい、
大概で曖昧ミクもやってますね、
ああそうですか、
うん、出てますね、
なるほど、
でケイシン・ランキンさんというのはちょっと変わり種でね、まあギターとボーカルなんですけども、はい、十数年前かな、お寺ばっかりを、
うん、
本堂でね、
はい、
ライブをするっていう
の
をずっとやっておられましたね、10年間ぐらい、
あ、そうですか、
うん、
お寺で、
お寺で、また日本のことよう知ってる
かもしれない、うん、
まあ、こういうメンバーが、
ね、メンバーがね、将軍という、うん、もうそれはもう有名ですけどね、はいはい、
この、まあ、ロンリーマンが流れてたのは、探偵物語かな、
そうです、
ね、
探偵物語の、オープニングですね、
オープニングの方かな、あ、そうそう
そうですね、うん、
エンディングがバッドシティ、
そうです、
これもかっこいい、
かっこいいやつですけどね、
後には俺たちのメロディーとかもやってましたね、 R キー出したら
あれは男たちのメロディーですね、
ごめんなさい、
はいはい、あれは後じゃないですよ、それより
前やったっけ、
前ですよ、だって証券のドラマじゃなかったですか、あれは
沖雅也、
あ、それ沖雅也とかでしょ、だから
みんなもう話が
こんなに、そうそうそうそう俺たちは天使だ、
あ、俺たちは天使だ、
え、違いましたっけ、
それはそうだ読みとこう話は
そうですね、まあまああのあたりのね、いわゆる
悲しき男たちだねこれね、そうそう、ロンリーマンで
ございます、我々ロンリーマンでございますけれど、なるほど、まあまあそのあたりの、感じですけども ね、まあその中のなんていうんですか、うん、男たちのメロディー走り出したらですよ ね、はい、まああれももう最近で言うとジャニーズの TOKIO なんかがカバーしてたりしてたんじゃなかったですか、はい、
やってます ね
私も一回ライブでやったことありますけど、はい、あれは、うん、はいはい、あの曲かっこいいですからね、
かっこいいですよ、
この曲もこの将軍っていう形の ね、
将軍がね、
うん、作ってやっておられた、うん、曲ですからね、
はい、
もうその中でもやっぱ探偵物語というとやっぱ我々の子供の頃若い頃っていうとやっぱかっこよかったですから ね、 松田優作さんのね、や
はりベスパ乗って
ベスパ乗ってあの帽子で ね、 ね、当時はヘルメットかぶらなくてよかったんですね、あれ
ね、
そうそうそう、
工藤ちゃん、
工藤ちゃんですよで成田美希夫ですよ、刑事がね、
かっこいいな、あの人が
亡くなった人ばっかりですけどね、
えらいことになります
よ、えらいことになってる、でももう本当にね、もう印象深
い
俳優さんがたくさん出ておられましたからね、
はい、
もう探偵物語はもう名作と思いますよ、
ね、ね、もう DVD も出てます
から、ね、そう出てますしね、いまだに人気がありますからね、
そうそうそう、
うん、まあ、その、探偵物語の主題歌、
主題
歌、ね、オープニングですね、はい、曲です、
はい、
はい、では、それでは紹介の方お願いします、
将軍でロンリーマン、
はい、聞いていただきましたのは、はい、将軍で
ロンリーマン、
ロンリーマンですよ ね、 ね、かっこいいですね、
うん、かっこいいね、
思い出しますね
思い出しますね、
あのドラマの ね、
ね、
感じですよ、
レンガのビルかな、
そうですそうですそうです、ね、であと鏡に向かってね、うん、まあ、こう歯を磨いてて、
はい、
その上半身だけ映ってるんでね、でこうバーッとこうアップ振り返ってアップになったら下はズボン履いてないっていうね上帽子までかぶってるのにね、スーツまで着て ね、 上
ちゃんとお笑いも入れ持ってね、
あれはもう笑いたっぷりでした ね、うん、
ね、
で途中もう最終回あたりなんかっていうのはすごくまたこう、うん、
はい、
なんていうんですかね、お笑いの部分がかなりなくなってね、
そうそう、シリアスになってるよね、
シリアスになってね、うん、あれいろいろ意味深な感じのね、
そうそう、
一番最後にまたそして工藤優作が出てくるんですよね、うん、
はいはい、
うもう亡くなったようになってるのに、うん、ドラマの中ではね、はい、もっぺん出てくる、
はい、
後ろ姿だけが出てくるんですよ ね、 ね、
次回予告もおもろかったね、あれ、
そうそうそう、次回予告が売りですよ、
あれね、
あれはね、
面白かった、
要するに松田優作さんがもう早口でバババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババ あれ面白かったですけれどもね、懐かしいですけれどもね、はい、というわけで、はい、その主題歌ね、はい、将軍のロンリーマン聞いていただきましたけれどもね、うん、今日はざっとね、今日は何の日だろうかということで見てましたらね、うん、先ほども言いましたけど初恋の日、
初恋
ね、あと香りの記念日とかね、いろいろ書いてますけれどもね、うん、あとこれ面白かったですよ、1938年のね、はい、この10月30日という日にはね、うん、ラジオドラマでパニックが起こったんですって。
はは
うん、アメリカ CBS のラジオドラマで、はい、まあ、宇宙戦争というラジオドラマを放送したところ、
はい、
この日アメリカ全土でパニックになったと、
はいはい、
火星人が地球の攻撃を開始したという臨時ニュース場面の演出があまりにもリアルだったために、はいはい、リスナーが事実と勘違いし、うん、はい、ニューヨークでは避難者の列と、うん、カリフォルニア州では義勇軍が出動と、
義勇軍が、
中には火星人にやられるよりはと自殺者まで出たっていうんですから、
すごいね、
1938年ですか、どうですか、もう70年前ですか、
うん、ね、
そうですね、そうですよね、すごいですね、
オーソン・ウェルズさんですね、
オーソン・ウェルズ、そうです、そうです、
オーソン・ウェルズ、
だからこの宇宙、オーソン・ウェルズ、うん、そうですよね、うん、宇宙戦争って、これだから何年か前に、うん、トム・クルーズさんが、
はい、ね、スピルバーグの、
スピルバーグで、はい、監督で出した映画のあれですよね、はい、あれのラジオ放送の時ですよね、そうですよね、すごいですよ、
うん、
ね、
これ自体が映画に確かなってる、
ああそうですね、うん、
このお話自体が
このパニックになったことが、
お話になって、ちゃんと映画になってるよ、
そのぐらいの出来事やったわけですよね、うん、まあ、あといろんなことありますけれどもね、はい、プロボクシング世界ヘビー級タイトルマッチでモハメッド・アリがチャンピオン復活と、は
い、この日ですね、イノキボンバーエーの、あ、イノキじゃないわ、あのアーリーボンバーエー、もともとアーリーボンバーエーから、ね、ね、イノキさんがちょっと取って、ね、
そう
なっちゃった
んですか、
もともとはもうモハメッド・アリの方がも
っと、ね、1970年、はい、
蝶のように前ですね、
はい、
蜂のように、ね、有名でしたけれどもね、そのまあ、まあボクシングでいうと、まあ、最近日本ではちょっとね、良くない話題といいますかね、いろいろありましたけど、あまり触れないようにしておきましょうか ね、まあでも1970年の10月30日にはこの、うん、はい、タイトルマッチで ね、モハメッド・アリがチャンピオン復活したというの、ね、こういう日でございますけれどもね、はい、うん、まあ、でいろいろざっと、まあ、いろいろ見ておりましてね、うん、今日誕生日の日誰だろうっていうことでいろいろ見てましたらね、うん、まあまあ鬼塚千尋さん、
う
ん、ね、宮崎県出身ということで ね、私ね結構ね、この方デビューされたのがもう結構前ですかね、
結構前、
うん、5年か6年前ですかね、
う
ん、
そうですね、
結構出てきた時インパクトやはりすごかったね、はいはい、私あんまり、まあ、もちろん日本のあんまりロックとか日本のねそういうヒット曲とかってあんまり聞くことって正直ないんですけどね、はい、これラジオで聞いた時はね、はい、もう速攻そのまま CD 買いに行きましてね、
なるほど、
もう結構好きですね、
もう、まあ、これ PV 見てびっくりしたね、顔がずっとアップのまんまで、
あ、そうなんですか、うん、あ、それは見たことない、う
ん、僕はトリック見てたんで、その時に毎週流れてましたから、
あ、そうですよね、はい、トリックっていうあの仲間由紀恵さんの
ドラマですね、多分終わ
りの歌やったんち
ゃう、うん、あれの中でなってましたね、うん、もうだからあれはちょっとこう、うん、私もこの曲、その、はい、デビュー曲ですかね、この最初の曲をね、うん、インパクトありましたんでね、はい、今今日誕生日ということでね、鬼塚千尋さんの曲を聴いていただきたいと思います、はい、2001年のインソムニアの中から月光、はい、聞いていただきました曲は鬼塚千尋さんで月光でございますけれども ね、すごいですね、もういきなり私は神の子供ですよ、
流しやがった、
え、
結構
結構ですねって言ったんですね、で もうね、僕最近ね、
はい、
全自動でね、うん、しょうもないこと流す機能がついてるんです、
セキュリティしっかりしてきた、
しっかりしてきたんです、うん、はい、ね、結構ですね、
はい、はい、
そこでもう一回言わなあかんでしょ、
ね、結構ですか、
違います、違います、はい、ね、というわけでね、というわけで聞いていただきます、今日はもうね、なんかすごい脱線しまくりの、まあ、いつものことですけれどもね、
まあ、ね、
今日も誰が
点やで、うん、誰が、
ね、誰がワンやかわから
ない
、放送になりましたけれどもね、というわけでね、こんな二人ですけれども、うん、こんな二人ですけれどもっていうのもおかしいですけどね、はい、まるで結婚式のスピーチのようですけれども、ね、まあまあ、ライブが、
ライブありますね、
今週ですか、
日曜日、
今週で、次の日曜日ですね、
そうですね、
11月4日の日に。
4日、
はい、我々、はい、はじめと力ということで2人で、はい、またやらせていただきます、11月4日日曜日、うん、オープンが7時、はい、スタートが7時半で、はい、立東のね、 はい、小垣にありますね、リセットというライブハウス、ねうんまあ、車で来られる方は、はい、国道をずっと走っていただいて、立東まで行くとね、小垣という信号の手前に、はい、左側に小垣食堂という食堂がございます、はい、
そのまんまですな、
そうです、はい、その裏手ですんで、裏手ですね、それ横入ってきてもらったらもうライブハウス見つかります、はいねまあ、電車ですと草津駅からどうですか、歩いて15分ですかね、分かりやすいところにありますんで、まあは
い、
国道から見えるわけじゃないけど、まあ、結構分かりやすいところにありますんでね、はい、また店の方に問い合わせていただいても場所の方分かると思いますんで、立東リセットで始めと力、はい、共演はね、海月ひかりちゃん、
この間
この間ね一度はこの番組にもゲストで来ていただきましたけれどもね、はい、そして松木まなみさん、
はい、
この方はピアノの
弾き語りですね、
なんですね、
うん
その
この日2人ともそうやね、
そうですね、うん、我々だけがこうちょっと ね、
ギタージ
ャガジャガと行くんですけれどもね、まあ、ちょっと始めと力ということで今までもたくさんライブやってきた中で、まあ、今回ちょっと違う曲もやってみようかということも考えておりますので ね、はい、まだちょっと楽しみにしていただきたいなと思いますけれどもね、うんまあ、ひょっとしたらね、うん、そこに S のつく人がやってきて ね HIS になるかもしれませんよねえ、それはないでしょうけど、いや、あるかもしれませんよ ね、 ね、 というわけでね、チャージの方1500円、はい、前売り当日ともに1500円になっておりますんでね、はい来ていただくと、プラスワンオーダーということでね、はいまあ、飲んでいただくか食べていただくかという感じですけれども ね、ぜひともまたこちらの方にも来ていただきたいと思います、はい、11月4日日曜日でございます、ね、
日曜日
夜7時にリセット集合ということでよろしくお願いします、というわけでね、今日の初めの勝手にしゃがれ、はい、またお送りしましたけれどもね、今井一からと、はい、そして S のつく人サイモンさんと私初めでお送りしました、また来週も7時から聞いていただきたいと思います、それでは皆さんさよなら、おおきに、
ですよ、こんばんはね、本当に秋になりましたけど、ね、週刊ゲーム、今日すごいですよ、あのビッグフットとうとう現るペンシルバニア州ね、カリフォルニアは大火事なんですけども、ペンシルバニア州ではビッグフットがもう、ね、出現でございます、もうこの人、これ雪男やね、日本で言うね、うん、ニコニコしてます男がおりますので紹介します、初めてございます、
紹介いりませんが、
そうですか、
紹介いりませんが、
ねえ、いきなりもう
ねペンシルバニア州、
どこにあるか僕は、
ペンシルバニア州ではもうビッグフット出現はおかしいでしょ、もうなんか冬の風物詩みたいな言い方はおかしいでしょ、なんとビッグフット出現、
なんと
皆さんビッグフットって何か分かってないかもしれません、
ビッグフット足がでかい人、
足がでかい人、
うん、そのまんまです、
そのまんまです、ね、まあ見たらこんな大体大スポ情報ですね、
そうですよ、大好きですね、今日ほんまだね、放送では言えないのがいっぱい大スポには載って
ますね、ね、面白いですね、
そう
ですよね、
日刊現代も良かったけどね、はい、僕が良かったのは内田有紀が記事に出てたのが綺麗ね、
綺麗ですね、この方 ね、
ね、
31歳になられた大人の女性、
ね、
最初はねやは
り離婚も経験されて、
あ、そうですよ
ね、
幼なんですよ、あの人ですよね、旦那さん、うん、吉岡、
あ、そうそう、今、ね、オールウェイズがねやってます、映画やってます、
なんて言ってもうん、あれですよね、
もっと高い声やね、
そうそうそう、
うーやね、
はい、やって ますよ、
ありが
とうございます、
はい、でね、
もうこれはもう放送終わってるんですから、
わざわざね、
そうそう、そんな張り切られなくてい
い、そうです、
力の抜いた感じでね、もういつも力抜いておりますけれどもね、
うん、今日なんかピンクですよ、これ
ピンクでね、半袖なのにマフラーしてね、
そう、首は守らないとね、僕ボーカリストやから、
いやいや、ボーカリストじゃないですから、そうですか、もうこ の、 あの番組放送終了後のね、うん、はい、あのこの感じはね、もう今一からメインでやっております、
あ、そうです、あの古畑任三郎 の、はい、あの深夜番組やったよね、確か、
あ、そうです
か、あの西村雅彦が、
はいはい、
サブキャラの
今泉
の事件簿みたいなのやってます、
そうなったんです、
そうなりました、
じゃあやっぱ放送終了後はあなたが主役
で、ありがとうございます、
あなたメインです、
メインですね、うん、内田有紀綺麗だな、
まあそんなことはいいんです、なんか他にないんですか、
ね、はい、ご飯食べてないから、
はい、
食べたいな、
今日ね、うん、あのサバのチャーハンですよ、
うん、
腹減りましたよ今日、本当に何回もお腹鳴ってましたから放送中に、
あ、そうなん、
ええ、もうグーグー言ってましたから、
はい、これから食べないとね、
食べないと、作ってくださいよ、
作るの、
いいでもいいですよ、食べさせてくださいよ、
今日はちょっとね、時間かかるからね、
まさかのチャーハン、
まさか、
まさか、
まさかですから
、ね、今日聞いていただいて、
そうですよね、はい、まあ、まあ、次のライブはですか、
はい、11月4日
4日、
ね、
そのあともあります、
はい、
大変ですよ、もう
目白押しでございます
、
はい、 していただきたい、まあ、このようにございますので、ね、はい、お願いしたところで今日の放送はこの辺で、うん、お開きという、ね、焦点お開きでございます。